はい、こちらは曹洞宗テレホン法話心の電話でございます。熊にまつわる事件が多発しています。昔アイヌの人々は熊を山の神として崇拝し、その一方で肉や毛皮を恵みとして受け取り、その肉を食べることで神と人間が一体化すると考えてきました。神と一体化するのだから神としての生き方を目指さなくてはいけないと。私は以前北海道の知床自然センターでヒグマと地元の人々との生活圏が近くなりすぎていることを学びました。地元では幼稚園児の時から絶対にクマに餌を与えてはいけないこと、クマに遭遇した場合の対処を学びます。ゴミ集積所は堅固に作られ、人間の出したゴミの味を覚えさせないように管理されていました。しかし観光客はそのことを知らず、食べ物の残ったゴミを放置したり、人懐っこいクマにまるで鳩や猫にでもそうするかのように餌を与えます。人間の食べ物の味を覚えたクマはやがて里をうろつくようになり、そうなると安全上駆除せざるを得ないそうです。クマの生態系を考えてみます。クマは植物を中心とした雑食です。基本的には臆病で人を襲うことは少ないと言われますが、子供を連れている母グマや冬眠前のクマは要注意です。山にどんぐりが少なくなったことも里に降りてくる原因と考えられています。それからあまり知られていないのがクマザサのこと。クマは冬眠前後にクマザサを大量に食べます。クマにとってクマザサは重要な栄養源で、冬眠前に体内に溜まった老廃物を解毒し、冬眠後には最初にクマザサを食べることで体内の老廃物を排出しリフレッシュします。クマが人里に降りてくる本当の理由はクマに聞かないと分かりません。自然界の声は例えばラジオのチューニングを合わせるように自然界にチューニングしないと聞こえてきません。人間目線で自然界のことを考えたとしても的外れになってしまっているのではないでしょうか。お釈迦様は最も古い仏典であるスッタニパータの中で、すべての生き物たちは幸せであれと繰り返し慈悲の心を説かれています。人間中心に偏りすぎている現代において、自然界の生き物たちの目線を、動植物たちの声を聞き漏らすことのないように注意していきたいと思っています。今回の担当は福島県道慶寺住職田中徳雲でした。次回は12月11日に変わります。またのお電話をお待ちいたしております。